君が僕のことうんちって言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない、だから僕のこと僕のことうんちって言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。連休中に上野に行ってきまして、アンマスホイ店を見てきました。すごい連休混んでて、隣っていうか、すぐそばでね、フェルメール店をやってるんで、切符売り場のとこで、ここではフェルメール店、ここはフェルメール店じゃありませんとかね、腕張って、結構、えらいことだったんですけども、フェルメール店なんか90分待ちやって言ってたかな。で、僕はまあそっちには行かずに、アンマスホイの方に行ったんですけど、アンマスホイ店もそれなりに混んでてね、結構人通りが過ぎるのに時間がいって、まあ僕は結局、2往復ぐらいしましたかね。すごい面白い、展示だったと思います。で、まあ、絵のことをね、言葉で語るの難しいんですけども、できるだけ絵を参照しないでイメージだけ湧くように話そうと思うんですけど、まずね、入って前半の絵を見て、すごいこう、妙な感じがするのは、もやっとしてるんですよね。もやっとしてるんですよ。で、この人多分ちゃんと描ける人なはずなのに、ディティールもちゃんと描ける力を持ってんのに、なんかね、まあ建物との、こうヘリやとか、この階段の脇やとか、いろんなところにモヤがあるんですよ。それは現実のモヤではなくて、なんか絵のモヤと言いますかね。書き残してしまったもののようなものが、あちこちに置かれてるんです。他のとこはそこそここう、ディティールが出てるのに、絵のあちこちにこう、もうここで絵終わりっていう、なんか、どう言ったらいいんですかね。こう、描画の消失点と言いますかね。絵画の中に消失点があるのがいいんですけど、こう絵を描くということの消失点みたいなものがこうあって、そこからふーっとこう、ディティールがもやの中にキュッと消えていく。必ずしも遠いものだけじゃなくて、近いものでもこう、キュキュキュキュッともやが出るんですね。まあ、一番、典型的なのは女性の髪の毛だと思うんですけども、髪の毛を描くときにこの人すごいこう髪の毛一本一本ね描いてもいいはずなのにこうもわっとしたこうそこだけがこうなんというかこう髪の毛というよりは何かこう薄い空気の領域みたいなものが覆ってるんですね。それがすごいなと思いました。髪の毛だけじゃない、木もそうですね。こう、なんてことない丘に木立が立ってて、その木が描かれてるんですけど、葉っぱが描かれてるところもあるのに、その葉っぱがこう、バーッとブラーがかかってしまってて、こう、ぼかされてるんですね。なんと言いますかね。そういうのを見てると、この人の絵ってどっちかというとこう、積分なんかなと思ったんですね。つまり、世界を描くときに、ある、この一瞬、この場所の素晴らしい光景を描くというような描き方じゃないんですよね。なんかこう、 時間を変えていくんです。もやもやしたね。で、面白いことにね、もやってる方がリアリティがあるなっていう気がしてくるんですね。そのハンマーそういうのをずんずん見ていくとね、世界を正確に描くっていうことは別にそのディティールをしっかり輪郭を出して髪の毛一本一本を描く、あるいはその、なんていうかな、建物のこう細かい影まで全部描いていくということじゃなくて、むしろなんていうかな、描いてるうちにどんどんこう物が動いていく、それでも描いてる、そういう時間をですね描くっていうことかな、そっちの方がリアルなんかなっていう気がこうしてる部分ですよ。まあ、極端に言うたら、例えば4本足の家具があった時に4本が3本になったり2本になったりしても、それは描くということにとってはリアルなことなのかなということですね。つまりこう一瞬の近くを描くんじゃなくて、10分、20分、30分、もっと長い時間の、1日、2日でもいいですけども、長い時間の中でこう体積され、積分されていく空間を描いたときに、あるところがもやってくる。その方が実は、素直な見方なのかな、素直な描き方なのかなっていう気がしてくるんですね。これがすごい面白い問題。この時間の積分っていう感じは、特にハンマーソイの部屋の絵、部屋の中のを描いた絵にたくさん出てくると思うんですけど、例えば人気のない部屋の中に白いドアがいくつか描かれている。で、横にドアがあり、そのドアが開いている。正面右にもドアが開いている。そのドアの向こうの部屋のドアもまた開けられているというような絵があるとしますね。他に特に目立ったものはない。で、そういうあちこちのドアが開け放たれただけの部屋の絵を見るときに、僕らは別にドア3枚がいきなりバーンと開いたっていうような感じを持つわけじゃないんですよね。ドアが3つ開いてると、その3つのドアのどこから開いたんだろう、誰かがそこを通った後なんですよね、ドアが開いてるってことね。ということは、例えば手前のドアが開き、しばらくしてからその部屋を出る人が別のドアを開け、さらにそのドアの向こう側のドアをまた開けっていうふうに、こう異なる時間が次々とドアを開けていくわけです。で、その異なる時間が開けたドアを今一度に A として僕らは見るわけですね。で、こういう時にその僕らが見てる空間っていうのは実はただ一瞬の空間なんじゃなくて、こういくつかの時間を経てきた時間の積分をいわば見せられてる。人気はないけども、その行動の痕跡といいますか、そのある時間をかけて行われた行動の痕跡をそこに見ている、なんかそんな気がしてくるんですね。ハンマーソイの、絵にはいくつかのタイプがあるんですけども、その代表的なタイプの一つに、奥さんのイーダを描いた一連の絵があります。奥さんのイーダがそのデンマークのとある、アパートといいますかね、 の一室に座っている、語っているか、大抵の場合なんか何かを読んだり見たりしてますね。あの後ろ姿が多いんですけども、後ろ姿でも何かを読んでるってことはよくわかる。というのは後ろ姿の背中の両側からちょっと肘が出てて、肩がちょっと上がってて、でおそらくは肘が両側に出てるということは両手で何かを持って、頭が下がってうなじもよく見えてます。うなじが見えてるということは彼女は下を向いてるわけですね。おそらくは両手で持った何かをうつむいて見てるっていうことなんでしょうね。両手で持ってうつむいて見るものっていうと、まあおそらくは手紙だとか本だとか書物ですね。でそういうものを読んでる人が、まあ、画面の左だか右だかにいて、であとはさっきのドアが開け放たれたような、開け放たれたような室内ですね。ちょっと面白いことにまあその描かれてる女性はなんかこうぼーっとか、その一心不乱にと言いますか、なんかぼーっと読んでるんでしょうけども、その姿が主人公になってないんですよね。これがフェルメールとかやと、もっと画面中央に女性を据えて、そしてその女性が見ているもの、例えば女性が見ている手紙だとか、女性が見ている窓だとか、女性が見ている、ついでいるミルクだとか、そういうものに女性が目を注いでいて、その目が注がれている先に何かこう、キラキラと光るもの、ミルクの一滴だったり、手紙だったり、窓の光だったり、というものがあり、そこからさらにそれを光らせているものは何だろうか、その前にあるものは何だろうか、っていうふうに視線が動いていくと思うんですね。つまり、描かれている人物の視線を手がかりに、こう、絵がこう、バーッと広がっていくような、それがまあフェルメールの絵だと思うんですけど、そのハンマースホイの絵って逆なんですよね。その主人公というか、その描かれてる女の人は手紙を読んでるんだけど、その本なのかな、それもまあよくわからないんですけど、よくわからないものを読んだり見たりしてるんですけど、その彼女が見てるもの以外の場所がバーッとこっちに迫ってくるんです。例えばそれは白いドアの上に取り付けられた金色の金具だったりするし、あるいは窓から斜めに差し込んでくる太陽の光だったりするんだけど、どういうわけかこの描かれている女の人たちはそういうとこを見てないんですね。太陽の光がせっかく窓から差し込んでるのに、そこからちょっとずれた影のところで本を読んでたりと、あるいはいかにも脅迫的に見る人にとっては、うわこの白いドアすごいなっていうぐらいこうバッカーンとドアが描かれているのに、その傍らで、あるいはそこから離れたところで女性は淡々とこう、手紙を読んでいるというふうに、とにかくそこにいる女性はその絵画の中でこう大きく、あるいはこう鮮やかに描かれているものに対して全然目を向けてない。それが割と衝撃的なんですよね。だからまずその絵を見てると見過ごされてるなって感じがするわけです。この女性は何かを見過ごしてるっていう感じがするんですね。あるいはこう言ってもいいですね。この女性がはその何者かに視線を向けてるけども、その視線に沿って、この絵を見ても この絵のほとんどが見過ごされてしまう。視線がこうミスディレクションを誘って、むしろその視線が届いてないところ、まあ、あるいは彼女の意識がと言ってるんですけど、そこに描かれてる人の意識が届いてないところに、こう何か大きなもの、あるいは何かこう長い時間が流れてる、そんな感じがするわけです。でこれはまあ一方でその彼女の意識の形でもあるような気がするんですよね。僕らからは決してその彼女の意識は見えない。絵を見てる人からはそこに描かれてる人の頭の中に本や手紙を読みながらどんな意識が灯ってるのかわからない。食器の銀皿を持った女性がふと横を見てる絵もありますけども、そういうものを見てもその女性がなぜふと横をその食器の銀皿を持ちながらふとよそ見をしてしまってるのかもわからない。でその時にその手紙を見ている人、あるいはふっと横を見ている人の意識っていうのは一瞬じゃないと思うんですよね。こうそのポーズというかその姿勢を取り続けている間にこうだんだんこう堆積していってる何かだと思うんですね。ある姿勢を取ることによってその最初パッと取った瞬間には起こらなかった何かがこうだんだん分かってきたり立ち上ってきたりする。そうするとその人はもうその姿勢からしばらく動かない。その一方でその姿勢を取ることによって彼女は何かを見過ごすんですね。それがドアだったり、あるいは、パンチボールだったり、あるいはピアノだったり、あるいはテーブルだったりする。まあ、逆に言えば、家具、家の中の家具というのは、そんな風に、こう、住み出してる人から見過ごされる存在なんだろうなと思いますね。見過ごされることによって家具になる。僕らはその椅子に座った時に、ああこの椅子気持ちいいなと思ったりすることありますけど、いちいちこうその気持ちよさが意識に上ってる間はそれはまだ家具じゃないんですよね。それはなんていうかすごくよくできたアートだったりそのするんだと思うんですけど、でも家具っていうのはそういうもんじゃなくて、最初の気持ちいいなに慣れてもはやその椅子のことをこう感じなくなる。机やった机、この高さの机いいなと思ってる間はまだ家具じゃなくて、そこでこう本を読んだり何か書き物をしたりして、もはやその机っていうのをこう改めて意識しなくても良くなった時、その時に家具は誕生するんですね、おそらく。で、ハンマーソーイのなんか絵を見てると、そういう家具が描かれてるなと思うんです。単にその生物画としての家具が描かれてるというよりは、その人の意識から逃れてる家具。そして意識から逃れることによって、だんだん、こう、なんていうんですかね、時間が堆積していく家具。その本を読んでる人が、だんだん、一つのポーズを取ってから動かなくなって、そのポーズを取ってる間に流れる時間があるように、その家具の方にもなんかそういうなんていうんですかね、ある時間を減ることによってその人の意識から逃れる術をこう獲得してしまうような家具がある、書くの時間があると思うんです。そういう時間が描かれてる。まあ、あるいは彼は家具のように風景を描いてると言ってもいいかもしれないですよね。 家具のように風景を描いている。あの、例えば、彼が住んでいた、アパートの向かいに、旧アジア商会っていう、まあ、あの、デンマークの非常に、こう、北の国らしい、あの、建物があるんですけどね。で、その絵、その旧アジア商会の門を正面から描いた、まあ、あの、絵があります。アジア商会のファサードがこう描かれてて、両側は通りで、向こうに帆船の帆が見えますね。で、僕この絵見た時に面白いなと思ったのは、その旧アジア商会の門にこう横木が渡してありまして、すごいこうなんていうか家具みたいやなと思ったんですね。その旧アジア商会の門がね、椅子の背中みたいにこう、あの、もうこっちの意識から逃れる感じがするんですね。ちょうどもう人の背が当たって、何度もそこに背が当たって、あの、もはや、あの、なんていうかな、その門が持ってる造形美とかそういうものがもう、あの、ぴったり背中に当たって、あの、感じられなくなるような地点、その椅子に何度も腰掛けて本を読んでる間にもう、あの、その椅子の背の形はが体と一体となって、あの、分からなくなってしまう地点、なんか そんな感じの絵だなと思ったんです。あの、そういえばハーマスホイの、あの、絵に何度も椅子が出てきて、椅子の背中が出てくるんですね。僕これもすごい気になったんですけど、椅子の背中、大抵ね、同じ椅子なんですね。どう言ったらいいでしょう。あの、椅子の背中にちょっとした、あの、なんてことない、こう、丸と、あの、三角といいますか、あの、ちょっとした形でできた背中が、あの、ありましてね。その椅子の背中がこう、いろんな絵に出てくるんですよね。で、それ何遍も見てる間にこう、だんだん、あの、そこに座ってる人の存在がこう、希薄になってって、その椅子の背中の絵みたいな気がしてくるんですね。これも面白いなと思って。あの、そこに登場する人物が、その、家具を意識しなくなればなるほど、その家具を住み出したものとして本を読んだり、日々の、あの、暮らしを営んでいけばいくほど、絵画を見るものにとっては椅子の方がこうポップアップしてくるという不思議なことが、あの、起こってますね。こういうその意識から逃れるものが意識されるという構図の、あんま見たことなかったなと思いました。それじゃまた。